FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの5章9節から11節、義と認められることの祝福、パート4を見ていきます。私たちはイエスの死を通して和解し、またイエスの命を通して救われる。放蕩息子の話で、放蕩息子が家に帰って行ったとき、彼の父親が走って彼を出迎え、彼を包んで、口づけをしてくれて、迎え入れてくれました。大きな宴会を開きました。彼らの関係が回復させられ、和解することができました。イエス、もう私たちを神と和解させてくださいました。ご自分の死を通して私たちが父、子、聖霊の臨在の中で生きることをできるようにしてくれました。また私たちのうちに住まわれ、私たちと歩まれ、私たちを、罪の力と裁きから救ってくださいます。一緒に祈り、心を整え、教主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、イエスのことを感謝します。イエスを通して私たちがあなたと和解し、あなたが引き続き私たちを罪と裁きから救ってくれることを感謝します。今日あなたの御言葉から教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。では、9節から11節を読んでいきます。ですから、今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって、神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。黙想の質問。イエス様はどのようにして私たちを神の怒りから救ってくださるのでしょうか。イエスの命によって救われるとは、どのような意味ですか。私たちはイエスが私たちのためにやってくれたこと、また私たちのためにやると約束してくれたことを理解しなければならない。私たちは義とされました。イエスの血を通して、義とされました。イエスは私たちの罪のために十字架で犠牲を払いました。パウロが9節で、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことですというふうに言っています。パウロが言っているのは、イエスが私たちをもう自分の血を流し、罪を許すことを通して義としてくれました。もちろんイエスが私たちの生きる救い主です。でもそのイエスが私たち罪人の上に降り注がれる神の御怒りと裁きから救ってくれると言っています。私たちは罪のため、神の裁きの座の前に座ることはなくなります。イエスがヨハネの5章の24節でこのように言っています。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私のを使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。イエスは裁きの日に何が起こるか知っています。イエスはご自分の羊を知っておられ、 また私たちをどのように守るかも知っています。私たちを義とするために死なれ、私たちを毎日ご自分の力と臨在で守ってくれます。イエスが神と私たちを和解することを可能にし、それを通して私たちは神様と愛の関係の中に生きることができます。イエスは私たちの罪を許され、私たちを神の御前でご自分の十字架の死を通して義としてくださいました。だから私たちは今、愛の関係の中でイエスと毎日歩むことができます。私たちは自分で努めて義を得ようとしなくてもいいようになります。自分の罪の性質、自分の力で乗り越えなくてもいいのです。私たちは罪を乗り越える理由、義として生きる理由というのはイエスが私たちのうちに住まわれ私たちと共におられるからです。これがパウロが言っていることです。なおさら私たちはイエスの命を通して救われるでしょうというふうに言っています。もう一度11節読みます。それだけではなく、私たちの主、イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。黙想の質問。神を喜ぶとはどういう意味でしょうか？もしかしたら、より良い質問がキリストを通して私たちのために成し遂げてくださったことを理解したとき、どうして私たちが喜びに満たされるのでしょうか。私たちは神の敵でした。しかし、今私たちは神様と和解され、関係を持つことができます。もう敵ではなく友であります。私たちは神の裁きを恐れることはない理由というのは、イエスが私たちの裁き、罰を私たちの罪の罰を全部十字架の上で背負ってくれたからです。イエスが私たちをご自分の命を通して救ってくれます。イエスは生きておられます。私たちのうちに住まわれ、私たちを罪、裁き、悪から救ってくださいます。私たちはリラックスし、神の恵みにとどまり、神との交わりを喜ぶことができます。この確信があるのは神の愛があり、導き、守りがあるからです。ローマの8章の31節から32節では、このように書いてあります。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか？神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか？私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ローマ5章の9節から11節の流れというのは、なお一層という言葉で導かれています。神様が私たちにもうキリストにあってこれらの祝福を与えてくれている。ここで強調されているのは、でもなお一層、もっと神様は恵み、愛、祝福をイエスにあって私たちに注いでくださいますということを言っています。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの祝福、キリストにあって与えてくれていることを感謝します。私たちはあなたが私たちのために用意してくれた祝福想像もできないことを知っています。あなたを喜びます。私たちにあなたを喜び続ける心を与え続けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。終わりに詩編の89編15節から17節を読んで終わりたいと思います。幸いなことよ、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。彼らはあなたの皆をいつも喜び、あなたの義によって高く上げられます。あなたが彼らの力の輝きであり、 あなたのご恩寵によって私たちの角を高く上げられるからです。では次回また FBS で。